76.4FM ジャンゴ。
立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日もグローイングの太田康之さんにこちらスタジオにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。はい、します。さあ、もうあっという間に6月も終わりまして、はい、もう今週からも7月に入るわけでございますが、七夕でございます ね。まあ本当に今年は何の願い事を書こうかなというふうなところもありますけども、はい、天の川とかもね、まあ見ながら楽しんでいただきたいと思いますが、すね、前回ですね、太田さんにいろんなお話をお伺いいたしましたけども、はい、その時にまあ太田さんちょっとね、ご飯を食べるときとかも誰か一緒にいないとっていうのとか、
あ、そうです、寂しがり屋の太田ってことですね。
いやいやいやいや、まあなんかそういう異名がついたような感じもありますけども、はい、でもね、その時にちょっと一人カラオケとかっていう話をちょっとしてましたじゃないですか、うん、
はい、
あ、なかなか難しいですよねとか言ってましたけども、最近でも太田さんもカラオケは好きですかね。
カラオケはですね、まあ、はい、何かの際に行くぐらいですから、ほうほうほう、このさ、カラオケ行こうかっていう目的にはならないんですけども、
あ、なるほど、まあ、誰かこう一緒に行きませんかって言われたら、まあ、ね、行くっていうふうな
形ですかね。
でも最近ね、それもカラオケってやっぱりこうみんなで一緒に行って盛り上がるっていう印象がやっぱあるじゃないですか、
はい、
それが最近ね、この時代が変わってといいますか、一人でこう個室に入ってカラオケするっていうようなのもあったりとかありますし、
そうです、まあ、先日もですね、たまたまこうカラオケにね、カラオケ歌いに行くんではなくて、ちょっと待ち時間があったので、
はい、
まあ、別の県のね、
はい、
人と一緒にいて、うん、ちょっとまあその待ち時間眠たいから、うん、ちょっとカラオケ行こうと、
はいはい、
で歌うんかと思いきやカラオケボックスで寝る、はい、形でね、ちょっと1時間ぐらい時間を
軽いカプセルホテル感見ながら、ね、出てきますけれども、
でその時にですね、ちょっと最近のカラオケ事情はどうなんだろうと、はい、結構まあいろんなこうね、あれ電目っていうんですか、
あ、ね、あの選曲する機械ですね、はいはいはいはい、
昔僕らの時は本だったですからね、
あ、そうです、本に
本でこう見て探してその番号をこう入れるみたいな感じ
で、そのリモコンがあってその番号をこうやって入れていて、で登録したらその曲が流れるっていう風な、たまに登録が失敗するっていうパターンが結構あったりとか、
ね、
ありましたし、
今のやつは本当すごいなと思いましたね。
ほうと言いますと、
一人でやっぱり先ほども言われたように一人カラオケされる人がいるんですかね、
はいはいはいはい、
デュエットモードみたいなのがあってですね、
なんでかデュエットモードって、
例えば愛が生まれた日とかね、デュエットする曲があるんです
か。ああ、あります、あります。は
いはい、それを一人で歌うんじゃなくて、はい、まずこう、デュエットモードっていうのを入れたら、こう、女の子がこう画面に出てくるんですよ。
はいはい、はい、
まあ。誰とデュエットしますか、
はい。
で、その子を選んだら、画面にその子が出てきてですね、
はい、
こう、マイクを持った姿で。
はい。
で、男性パートは、男性が歌って、女性パートはその画面の子がこう歌って、ハモるところはちゃんとこう、ハモってくれる。ね、
愛が生まれた日でこうハモってくれると、
でさらにその画面がですね、こう目線が合うような形でこうテレビカメラがあったとしたら、
あ、だから、
ね、カメラ目線でねこう来るわけです。
ほうほうほうほうほ
う、もうこれはまあすごいなと思
います。いや、そうですよね、
最近のカラオケすごい。
だからそれこそ本当にね、なんていうか、寂しくないようにっていうふうなところもやっぱあるんですかね。まあ
本当歌うだけっていうところからもう楽しむっていうね、
まあまあまあ確かにね、
採点もあるじゃないですか。
あります、あります。
激辛採点とかね、
はいはいはいはい、
歌い切りましょうとかっていろいろあったりとか、
何かこうハードルが高くなってきた感じは結構あったりするんですよね。
そうですね、うん、だからもう前回も前にもちょっとお話ししたのかな、はい、シャルン級の
小竹さんと、ね、ありましたね、はいはいはい、
ホニーさんの前でシングルベッド歌って、
はい、
完走できるかできないか、
激辛採点でね、
そうそうそう、
ありましたし、
大体もうワンフレーズ行くまでみんなジャンってしますけど
厳しいですね、なかなかに。これも
本人に歌ってって言ったら、いや、うん、もう歌う担当じゃない、
いや
って、ね、言ってましたけど、
まあ、おっしゃってましたけどもね、まあ、でも本当そういったね、いろんなこう時代に合わせていろいろ変わってきてるんだなっていうのもありますよね。確かに確かに、はい、まあ、でも本当にね、まあ、カラオケで言うとやっぱりストレス発散といいますかね、大きな声出すとね、やっぱりなるっていうのもあるんでね、ちょっと最近ちょっと僕も行けてないんで、また行こうかなっていうのもあります。
そうですね、
まだその時もし太田さんお時間あれば、
あ、わかりました、また一緒にですね、
ちょっと歌声をちょっとね、激辛採点でちょっとやってみようかなと思いながらも、
そうですね、
はい、
はい、
いえいえ、まあ、そういったお話からちょっと始まりましたけども、はい、今日はですね、まあ、そういった時代に合わせてというふうなところに関して言いますと、まあ、家のデザインっていうところに関して、うん、これもやっぱりこう、なんでしょうかね、昔と比べたらやっぱり今のお家ってやっぱり変わってきてるなっていうのを思うんですよね。
そうですね。
うん。
本当にもうデザインにもやっぱ耐久性があるっていうふうに思いますので、
そうですね、
やっぱりこう家が建ってですね、はいはい、新築のうちはやっぱ綺麗なんでね、はい、皆さんは来てああいいねって言ってもらえると思うんですけど、10年とか経った時にですね、10年15年経った時に、
はい、
まあまあ、10年前の家って言えばまあ10年前の家だねっていう風に言われる感じの家なのか、10年経ってもこう、あ、なんかおしゃれだねって言ってもらえる家なのかって、やっぱそこってすごく大事だなって思うんですよね。
そうですよね。まあでも最近のね、お家を見てて、個人的に思うことなんですけども、はい、うん、屋根がね、はい、平らだなっていう風な印象があるんですよね。
私どももグローイングでも大体そうですね。
そうなんですよね。
屋根を、まあ平らっていうか、まあ若干勾配はついてるんですけどね。
うん、そのなんかはっきりと三角の屋根っていう風なところっていうのは、はい、あんまりこう、
そうですね、
見るのは見るんですけども、うん、逆にその平らな感じのが増えてきたなっていうのは思うんですよ、
う
ん、
そうですね。やっぱりまあ、いろんな時代の背景っていうのがあるんだと思うんですけども、やっぱり、まあ、地震とかにも強いですから頭を軽くするっていう意味なんですね。やっぱりそういった形で、屋根の軽量化っていうのが進んでるっていうのもありますし、
うん、
あとはですね、やっぱりそのデザインっていうところで、まあ、三角の屋根って、まあ、たくさんありますよね。
はいはい、
うん、でまあ今はそういったフラットに近いような屋根っていうのが、まあ、流行りっていうのもあるのかなとは思いますけども。
なるほど、なるほど。
まあ、あとはもうその個人の好みですから、
うん。
うん、例えばちょっと可愛らしいお家にしたいなっていうふうな、要望があるときに、うん、やっぱりフラットに近い屋根だと、イメージがまた全然変わってきますからね。やっぱそういうときはやっぱ三角の屋根にして、ちょっと屋根のね、皮にもこうちょっとグラデーションかけたりするようなね。
確かに、
ね、うん。そんな感じの方が、やっぱりテイスト的には合うかなとは思います。
確かにフラットのタイプはちょっとスタイリッシュな感じというかね。
うん、そうですね。やっぱり。
感じが出てきますよね、
シャープな感じですね。
まあでもこういったね、あのお家のやっぱデザインっていう風なところに関してもね、はい、まあ、やっぱりいろいろその機能性というところも重視しないとね。
そうですね、
はい、
はい、
デザインだけちょっとやっぱり見てしまったりするとね、この機能性をどうするのかっていう風なことになってきますからね。
そうですね、だからもう、はい、特にグローイングではそのデザインですね、
はい、
はやっぱりこう追求していきたいなと
という風なことで ね、ございますけれども、はい、もうこのデザインに関してもですね、やっぱりこう実際に、まあ、モデルハウスをやっぱこう見てみないとやっぱりわからないと思うんですよね、
は
い、
そうですね。
これはやっぱりその想像だけだとね、どうしてもカバーしきれないところがありますので、
そうですね、おっしゃる通りですね、
そういったところにですね、ぜひ際に、グローイングさんにまたお越しいただきますと、はい、7月2日、はい、3日に家プロジェクトというものが、はい、和田山で行われるということでございまして、
はい、はい、これがですね、もういよいよ今週末ですね、
そうですね、
の土日にですね、この家プロジェクト和田山っていうことで、
はい、
まあ、会場がですね、和田山町なんですけども、うん、そこで、まあ、明るいリビングに家族が集う家というような形でですね、
はい、
結構細部までこだわったデザインの、住宅ですね、モデルハウスのグランドオープンという形になっております。
なるほど。
で、まあ、土曜日がですね、
はい、
会場が、まあ、お昼から、夜のですね、まあ、7時か8時ぐらいまでやろうかなというふうに思ってますんで、
はい、
まあ、仕事終わりにですね、ちょっと寄っていただくとかっていうことも可能じゃないかなっていうふうに思います。
そうですね。
で、まあ、日曜日が10時から、4時までと、
はい、
3日の日が10時から4時までという形になっておりますので、
まあ、日曜日はね、やっぱりお休みの方もね、やっぱ多いので、
そうですね。
はい、なのでね、うん、やっぱりこう家族でみんなでこう来ていただいて、
はい、
まあ、お子さんもね、やっぱりこう、ね、まあ、新しい家といいますか、うん、入ったことない家とか行くと、やっぱり興味津々だと思います
ね。そうですね。
で、大人の方は大人の方でね、
はい、
機能性とかいろいろ見ていただいて、
そうですね。
楽しんでいただきたいというふうに思います。はい。はい、こちらなんですけども、お伺いする際、例えば予約とかっていうのはいるんでしょうかね。
そうですね。できればですね、事前に予約をいただきますと、しっかりこう、ご説明とかできるかなとは思いますので。
なるほど、なるほど。
うん、はい。あまりいっぺんにね、ばーっとこう、来られるとっていうのがあるので、まあ、予約制にするかどうかっていうところをですね、まあ、その辺はまた、ホームページの方でね、
そうですね、
はい、見ていただけたらなっていうふうに思います。
またね、グロイングさん、LINE などもね、されてますからね、
そうですね、
そういったところからも情報が、はい、わかるのではないでしょうか、はい、こちらもね、ぜひともチェックしていただきたいと思います、
はい、
さあ、そしてグローイングさんでございますけども、この家プロジェクトは7月に、はい、あるわけでございますけども、7月にはもう一つ、はい、
そうですね、
はい、
はい、7月18日にですね、また和田山のジュピターホールさんの方で、
はい、
会場がですね、午後1時半から
1時半から
はい、また賢い家づくり勉強会ということで、まあ、定期的にですね、開催させていただいておりますが、前回もですね、来ていただいた方には非常に好評でですね、
はいはいはい、
本当に来てよかったですというような声を多くいただいた勉強会です。まあ、特にですね、来ていただいたからといって、営業するわけではございません。 これから本当にいつも放送でお話ししているように、これからのこの住宅業界ってね、著しく変化していきます。まあそういう時に家を建てようとされている皆様にとって、じゃあどういった選択肢で工務店さん選び、どういった選択肢で住宅のですね性能だとか、そういった形のことを判断していったらいいのかっていう基準のですね物差しを学んでいただく勉強会ですから、ぜひですねお気軽にですね足を運んでいただけたらなというふうに思います。
はい、はい、こちらもねまた、今後また情報なども随時ご紹介をしていきますので、はい、ぜひぜひまたクローディングさんのホームページなどもねチェックしていただきますと、はい、情報などもアップされていくかと思いますので、はい、こちらから申し込みなどもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあというわけでございまして、本日は家のデザインについて、はい、そしてね、7月、7月2日3日に始まります家プロジェクト和田山、はい、こちらについてご紹介をいただきました。皆さんもぜひね、まずは一度グローイングさんにお問い合わせください。はい、大田さん今日はどうもありがとうございました。建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。